聖書と福音の時間です。医師が使う聴診器、なんと糸電話のような子供の遊びをヒントに発明されました。フランスの内科医ルネ・レンネックが心臓の音や呼吸音の異常を聞くため紙筒を使ったのが聴診器の始まりでした。では体の病気ではなく心の病を調べるにはどうすればいいのでしょう。神の言葉は生きていて心を見分けると聖書にあります。さて今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音を分かりやすくお届けします。お話は天川忠さんです。
ご機嫌いかがですか。天川忠です。先日ウクライナ支援に奔走しておられるある方のお話を聞いたんですね。袋に支援物資を詰め必要な人々に届ける働きをされているんです。非常にハードな働きだと思います。その袋の中にヨハネの福音書を入れていると言われていました。物資はもちろん必要ですが同時に傷ついた心を癒し潤す神の言葉も欠かせないとおっしゃっていました。ヨハネの福音書の書き出しはこうです。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この言葉とはイエス・キリストのことを指しています。言葉とはどういう意味でしょうか。いくつか考えられますが、イエスは神のお心を人間に正しく伝えるための言葉だと考えているんですね。聖書は旧約聖書が39巻、新約聖書が27巻の合本です。旧約聖書に神の愛はもちろん溢れています。しかし、新約聖書のイエス・キリストの言葉や行動を見るとき、神という方がどれほど人間一人一人を愛してくださっているのかが詳しく見えてくるんですね。そのことを考えてもイエスとは言葉なる神であると言えると思います。今日も三つのことから考えてみたいんです。テキストはマタイの福音書の8章の1節から4節。サラートを患った人がイエスに癒されるという記事から考えます。一つ目、サラートの人についてです。二つ目、イエスの私の心だ清くなれという言葉についてです。そして三つ目、神からのメッセージを考えたいと思います。それでは一つ目、サラートの人についてです。サラートとは、当時の人々から恐れられていた皮膚疾患のことです。この病気が恐ろしいのは、感染力が強かったということもあるんですけれども、それに加えて、この病気が汚れていると考えられていたことにあるんです。サラートの人が触れた人や物、また、サラートの人に触れた人や物は、すべて汚れると言われたんです。ですから、この病気にかかると、家族や友人との接触が断たれてしまうんです。家を出て、町も出て、孤独な生活が強いられることになったんですね。道で人に出会ったら、汚れている、汚れていると大声で言わなければならなかったんです。愛する人たちとね、離れ孤独に生きるだけでも辛いのに、大声で自分のことを汚れていると叫ばなければならなかったんです。時には石を投げつけられることもあったようなんですね。このサラートは罪を象徴する病気と言われていました。それは全ての関係が断絶され、孤独を強いられ、体が朽ちていくということが罪と似ているからなんです。ある時、イエス一行が山から降りてきた時、サラートを患った人が前でひれ伏していました。汚れていると言っていたかどうかはわかりませんが、一行は立ち止まったんです。サラートとわかったからです。 意志を持った者がいたかもしれませんが、わかりません。群衆は罵声を浴びせかけたでしょう。その中を変わらずに歩き続ける人がいたんです。それがイエスです。人々は当然止めました。しかし何もないかのように、いや、その人に引き寄せられるようにイエスは進んでいかれたんです。そして前で立ち止まられました。その人は言いました。お心一つで私を清くすることがおできになります。メシア以外には癒すことのできない病気、それがタラトでした。この人はイエスをメシアだと信じていたことがわかります。次の瞬間、全員が凍りついたんですね。なんとイエスが手を伸ばし、彼に触れられたからです。ありえないことでした。誰もがこの人の汚れがイエスに移ると思いました。しかし、全く逆でした。イエスの清さがこの人に伝わり、サラートが癒されたんです。二つ目、私の心だ、清くなれということを考えたいと思います。この人が何年この病気で苦しんでいたのかはわかりません。しかし、愛する家族から離れ、希望もなく、孤独の中に閉じ込められていた心の痛みは誰にもわかりませんでした。群衆は罵り、意志を取りました。しかし、もしその人が自分だと考えるならばどうでしょうか？その人の愛する人ならばどうでしょうか？誰もが自分と切り離して関係のないものとして考えていました。でも、この人の心すべてをご存知の方がおられたんですね。イエスです。どれほど心が痛み、どれほど悲しい日々を過ごしてきたのか、その思いをまるで自分のことのように感じ痛まれる方、それがイエスだったんです。イエスは手を伸ばされました。それはこの人に触れずに折れなかったからです。治すために手を触れたのではありません。ぬくもりを伝えたかったんですね。そして言われました。私の心だと。イエスの心は彼に伝わっていったと思います。イエスの手から愛が伝わっていったと思います。この人は止めどなく涙が溢れたんじゃないかと思うんです。人間のぬくもり、いや、神のぬくもりがまるで荒れ地に染み込む雨のように染み込んでいったと思います。三つ目のことです。神からのメッセージを考えたいと思います。神は愛なる方であるということを私たちはよく知っています。でも、自分がこのタラートの人のように汚れていると言われたらどうでしょうか？また自分の性格が歪んでいたら、過去に大変な罪を犯してしまったら、能力に欠けていたらどうでしょうか？神は私を愛してくださるだろうか？わからないと思うんですね。私に神の愛は届かないんじゃないか、そう思ってしまうと思います。しかし、神の愛はそうではないんです。イエスの言葉と行動を見れば、それがよくわかるのではないでしょうか。イエスの誕生を最初に知らされたのは、エルサレムの王ではなく、野宿している羊飼いでした。弟子に選ばれたのは、律法学者やパリサイ人ではなく、ガリラヤの漁師だったんです。育たれたのは、ナザレという寒村で、宣教のスタートは、異邦人のガリラヤと言われた場所でした。エリコの町で宿泊されたのは、主税人の頭ザーカイの家だったんです。会員の現場で捕らえられた女の人の横で、言葉もなく、その女性よりも崩れておられた方が、この方です。イエスは、貧しい人、不遇な人、嫌われている人、傷を負っている人、傷んでいる人に寄り添われたんですね。これがイエスという方なんです。このイエスから伝わってくるのが神のメッセージですね。あなたはこの神のメッセージを聞いておられますか？あなたに語られている神の言葉なんです。言葉なるイエスから、この愛にあふれた言葉を受け取ってください。心からお勧めしたいと思います。
聖書のメッセージをお聞きくださりありがとうございました。あなたのご感想やご質問をお待ちしています。 ホームページのお問い合わせをクリックしてご記入の上、ご送信ください。イエス・キリストにあるあなたの新しい人生に、神様の祝福が豊かにありますように。